熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ6月に入りまして、もう梅雨という時期に入ってきました、はいね、もうマスクが苦しい、暑さが辛いというような、ね、あの声もちらほら届いておりますけれども、そんな中、今週日曜日は6月21日父の日です、うん、まあ、母の日に比べて父の日の印象が薄いという話は毎年しておりますけれども、ま
あ、そりゃしゃあないな。
そ
んなもんやっぱり子供は分身やもん。男分身違うやんかい。
あ、子供の
だからそれはもう奥さんにやね、ベタっとなるの、それはもうしゃあない。
でもお父さんがいるから育ってるわけですか。
いや、お父さんは働くのは普通だよ。だけどね、お母さんが家の仕事をしてんのをお金に計算したらお父さんの収入と変わらないぐらい頑張ってんね。
あ、いやいやいや、もっと超える超えますよ、超えます。
うん、だから、うん、まあ、そういうことだよ。だからそれに負けないぐらい男は頑張って、うん、頑張った分だけお小遣い増えるっていう。
まあまあそうですね、そういうことになるのかな、どうなのかな、分からないですけど、でもまあ1年に1回ぐらいはありがとうって言っていてもいいのかなとは思いますけれども。
いや、男はだいたい寡黙やからね、あんまりこう喋らへんよな。
そうですね、
うん、その余計なことは喋らへん。まあ、じっくり見てるという。
特に今年はコロナでね、あの、会いに行けないじゃないですか、なかなか高齢のお父さんお母さんになった場合とか、ね、あの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにまたあるかもしれないけれども、そういう時はやっぱりこうなんかちょっとこう送ったりするといいのかなって。
まあ、兄貴やん、でもこの頃あの画面で見られるから
もううち毎朝ですよ。
携帯でも見られるやん、喋、うん、ってられるやん、 LINE あれでムービーでなんか、なんか別にあんまり気にならない。
すごいよね。
え、
すごいなと思います。改めて
トイトイとか離れてるとことこう画面で喋れるやん、ね、
そう
やな、
うわー、ズームとかね、う
ん、ものすごい便利やん。 LINE 便利やわ。
LINE も便利、うん、無料ですよ、だってあれ。
そう、こうやってこんなとこでどうやって見られんねんという
そう、なんかそこ昭和な会話ですけれども、本当に一昔前だと考えられなくて、
考えられない、ほんまに大人の話
やけど、すごい時代になったわ。
画面でお互いに喋れんねんから考えられない話、うん、
まあでもおじいちゃんおばあちゃんは嬉しいと思いますよ。子供や、ね、一緒に住んでない人たくさんいると思うので、孫の顔が見られたり。
ああ、そうやね、まあまあ子供好きな人はね。
うちずっと待ってるらしいですよ、孫からの電話を毎日。
まあ、俺はもううちの嫁やろ、やっぱりそうやけど、僕ら別にそんな子供孫に会いたいともあんまり思わない。
今一緒にお住まいのねお子さんもいらっしゃいますから。もう
それオッケーオッケーして、ね、僕ら背高いから
でもそんな大きな男の子にありがとうとか言われたら嬉しくないですか、やっぱり。
いいよな、知らん顔しろ、言われたから、
本当ですか、うん、おじいちゃんありがとう、
おはようって言うだけおかえりって言うだけ、
それ
だけ。
まあでも ね親としては元気で過ごしてくれるのが一番ということで、
まあまあまあ、まあ、あんまり、まあ、孫なんか責任ないしな
そんなことないですよ。孫の方が可愛いっていう人も多いですよ、やっぱり。
やっぱり
責任がないから可愛いっていう。
責任、まあ僕らとしてはその自分の子供たちの子供やから、うん、その子供たちがしっかり育ててくれたりだけで、
うん、まあそうですね、
僕には直接関係ない話
そんな冷たいこと言う。
冷たいってそうやんかいなあまり構わないという。
そうですか。
もういらんこと言いやったら、お前誕生日いつやねんって聞くね、うん、うん、それでちょ黙れる
そうね、うん、あの誕生日と
僕言えた誕生日いつや、
クリスマスがかなりね、
今年は誕生日ないなっていう
そうね、ちっちゃい頃でいうところのサンタさん来ないよってやつと一緒ですよねそれを聞きますよね、確かに本当に、まあ、あのこのラジオを聞いててぜひ今年はと思う方、いろいろね今なんかポータルサイト父の日 .jp とかいろいろあるんですって、うん、お買い物ができるところもチェックしてみてください。そして今年はもうマスクの贈り物なども増えるんじゃないかと。去年はなんか男性の日傘の話もちょっとしたんですけれども。
なるほどね、うん、まあ、いつもなんか送ってくれるけど、気持ちはまあ物もらうのってことで気持ちをもらわないから、
うん、
そう思ってます。
ありがとうとちゃんと言って、はいはい、100倍返しで。
そうそう。
それがね大変なんですよね。
いや別にいいけど。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂なす1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
超エア超エア通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今回は塾長にマンションの歴史について詳しくお伺いしてみたいと思います。私も立派な昭和生まれなんですが、まあ、私が生まれた頃にはもうそのマンションというのが建っていた気がするんですが、もちろん高層マンションとかはまだなかったですが、そもそもそのマンションの始まりっていうのは、まあ、団地というかその集合住宅みたいなのがルーツなんですかね。
そうやね、うん、まあ団地から始まりますわね普通は。
これきっかけは何だったんですか？塾長知ってます？
いややっぱりこう土地を有効活用して高くして人を住まわすっていうね、うん、そういう発想じゃないんですかね。なんか空間をよけとって
当時は画期的だったんですよね。やっぱりでも
あれね、昔はあの高い建物は地下が難しいね。あれだから杭打ったりとか、はい、ああいう杭打ちの技術がこう出てきたから高いものが建てられるようになってるよね。
前はもう世界的に見ても高層ビルがもう立ち並ぶ時代に、ドバイとかすごいですよね。
まあ、あれ結局鉛筆をね柔らかい粘土の上にギュッと刺すような形でね、だから地下にかなり深いところに入ってるっていうね。それがものすごく難しいんだよね。
将来的にはもっともっと高くなるんですかね建物。
いやなんか、まあ、ドバイは800メートルの、
ね、何階建てなんですか高い。
何階建てでしょ。僕もドバイ行ってきたし登ったけどね、
すごいです。
もう下見えない1000メートルの話とかね。なんか日本のゼネコンは東京に2000メートルとかなんかそんな話もいっぱい出てるんで。
800メートルってもう下は米粒ですか？
そうやね、米粒やね。まあ、最上階まで行けないですよ。途中のなんか展望台みたいなところにまで行くだけだよね。行ってきました。
でもあれ人間ってそんな高いところで暮らしてて大丈夫なんですかね。
いやそれは大丈夫でしょ。
気圧とか変わりそうなイメージがなんとなくあるんですけど、
800メートルは1000メートルぐらいどうってことないのちゃう。
そうなのかな。
そんな飛行機は1万メートル。
確かに耳キーンってするじゃないですかすごく。
慣れてきたら大丈夫になっちゃう。
まあ、でも今の、ね、状況を考えたらもうほんとすごい短い期間でビルがどんどん高くなって、まあ、そのちょっと前から高層マンションというムーブも、う
ん、できるだけ高くして空地を広くした方がなんか綺麗や、うん、こうせせこましく建てるよりも、うん、ただその災害が起きた時は大変だよな。エレベーターもあれスピードの、ね、速いやつを何機もつけないしね。電気停電したらどうすんじゃん。東京あたりなんかあれ
一回ありましたね。
だいたい1階が地下にね、ああいう電気設備入ってるんです。トランクスとかそんなのそこが使ったら電気動かへん。
そうだ浸水してね、あの武蔵小杉のあたりがすごく大変だった
りされましたけど、20階建てくらいな、下まで歩いて、
そう歩いて
大変。
だってあの辺り50階建てのマンションでもこう階段で上がったり降りたりなんていう話もありましたから、
だから中間例えば3階か4階ぐらいに電気設備置いたらね、水に こう被らへんだら電気設備が動くから、うん、そういう行動にしていかなあかんちゃうかな、もうところによっては、うんうん、と思います。
でもその総集合住宅みたいなのが増えてきて、その賃貸というのもすごく増えてきたということになるんですかね。
そうね、そういうのも増えてきて、高い建物になるとだいたい普通5階ぐらいでしょ、歩いてあかんの、うん、高段あたりは、はい、大体5階ぐらいです、うんうん、で5階毎日降りて足元忘れてまた上がらない。エレベーターがエレベーターの高速のやつがあってきたから高いものが行けるようになった。
なるほどね、うん、まあ、その高くなってきたということは個数が増えるということで、
そうね、
まあ、それが賃貸となって出されるように
そうですね、
まあ、時代も出てきたということなんですけれども、ね、はいはい、まあ、そもそもその管理というか賃貸というのが始まったのもそのあたりからですか、もっと昔からあったんですかね。
いや昔から江戸時代からそれは昔の長屋平屋なんか2階、うんうん、2階よりもまあ平屋やね、うんうん、そういう長屋から貸し物が流行ったよね。
へ、その時代から賃貸があったのにその法整備的なルールというのはその明確化されないままなんとなくずっと来てたってことですか。
まあそのね、一番変わったのはね、うんうん、入居者の入居者が何かあった時に出る時にね、うん、あの戦争、大東亜戦争の時にその結婚して旦那戦地へ行ってね、うん、で亡くなったら奥さん一人になるでしょ、子供たちと、それ家賃払えないようになりますから、うんうん、それを、まあ、家賃払えないんで出ていけということになるんでね、その政党自由っていうね、法的に言うと、うん、そのきちんとした縛りをその時に作ったんですよ、うん、その彼らを守るために、うん、それがずっと今残ってるんです。
へ、
もう今その政党自由なんか必要ないと思うんだけど、ね、
まあ、まあそうです
ね、だからお家賃が遅れたらね、うん、急に明日出ていけっていうわけはないんですよ、ある程度の手続きを経ないと。ただしそれは日本だけなんです、うん、あの全世界から言うと特にアメリカあたりはね、もう家賃1ヶ月払わへんなら出なさい、うん、抵抗したらねシェリフバッチつけた、星のバッチつけたシェリフショットガン出ていけっていうね、うん、そういう、ただしねそれはあるけども行くとこないでしょ、うん、だからセーフティーネットとして政府がちゃんと住宅があって、うん、そこへ半年間あなたは住みなさいと、うん、でその間に次の方向を決めなさいというセーフティーネットをちゃんと組んであるんですよ。それは何でかというと、そういうふうにしとかないとね、あの今の家主さんって銀行から融資を受けてやってありますから、うん、家賃で返済してるんですよ。入らへんでごちゃごちゃごちゃごちゃ半年も家賃入らへんで足らんかったら自分で払わない、
うん、
そういうのが今の日本の現状なんですよ。だから僕らは、まあ、海外のような形に、ね、払えなかったら一応退去して、あの国なり自治体はですねちゃんと不営住宅とか私有とか空いてるんだ、そこへまあしばらく行ってくださいと、うんうん、1年なんか半年なんか知らんけど、
はい、
移動してくださいという、そういうね法的に僕らは変えてくれって今お願いしてるんです。
すごいですね、それがずっとね続いてたっていうのが、
まあ住むっていうことに関してはまだまだ遅れてますね。
そうなんですね、
日本食べることとかね着るもんはそこそこね衣食住っていうのある程度いけるけども、住居に関してはまだまだまだよね。
管理業自体もね浅いんですよね、歴史が。
管理業はね、まあ、まあ、だから僕大体管理業としてやりだしたのがまあ、40年ぐらい
ですよね、うん、
それは何でか言うとね、今みたいにその法律無法地帯やったんです、
うん、
賃貸で、うん、だから時によってはね家主さんが自分のマンション行くの嫌や、何でか言うと入居者にガーッ睨まれると、
うん、
何ごちゃごちゃ言うてんねんって言うとも行きにくいと。だからそういうのがあるから我々みたいにねその点その強気の人がそれはちょっと後が困りますけど言う人がスタートラインで、もうひどいとこもっとひどいとこあったんですよ。もうそのマンション一棟でね、うん、1年家賃払うとないんだから、そんなやついるんです。
へ、
それも堂々と、だから僕らが行ったらそんな関係ないです、ちゃんと払うとは困ります。 そうです。
そっか、じゃあ間に入る人が
そうそう専門に、その代わりに、ね、それも同時にやるけど、で入居されてる方は言い方が 99.9% なんです、ほとんど言い方なんですね、その人らに対して、まあ、なんか困らはったら、まあ、トイレ詰まったら直しに行くとかね、どこ悪かったら直しに行くとか、そういうこともサービスとしては必要でしょ。
うん、
なんで銀行でプロバイドお金借りて建てて、ね、その人らの家賃払うとなるから返済できない、うん、 だそういうことを考えたらね、管理業っていうのも絶対必要だ。絶対必要
なんです。そうですよ、今となってはもうあってあま当たり前な。
いやだけどもうこんなして専属してやってる会社で通社やと思いますけど。
そうなんですね。でもね、
いややらない、そんな24時間365日やらない、何やるわからない。
でも必要ですよね、今もうそういう24時間時代じゃないですか、いろいろと、
うん、だから、まあ、うちらの場合はそうやって、まあ、あの入居者をね、うん、非常にサービスをしていい環境で住んでもらいたいという強い願いがあるんで、うん、それで矢野さん俺らはほっとくのわけ、そんなことないですよ、うん、一生懸命やってちゃんとできて入居率も上がったら結果的に矢野さんがプラスになるやろということで、うん、入居者ファーストっていうね勝手で言うてるんですけど、うん、そういうのはまあ一生懸命やってると、うん、だからなんか入居者はね、いやじゃあ当たり前やけどなやと、そんな考え全くない。彼らがあここへ住んでよかったなと、町営の管理物件に住んでよかったなと思えてもらうようなサービスを提供すると、うん、だからチャポン宝越しとかいっぱいやってる
の、ねえ、いろんなサービスをなかなかそういうところはもうやってること、ね、自体が珍しいので、
僕はまああのやっぱり入居してる人がね、やっぱりそうやって楽しく住んでもらえたら喜んでもらえるし、それがもう一番の喜びなんです。そういうふうに考えて、まあ、我々やってるし、それがまあ普通だと思うんですけどね、僕らにしたら。
さあちょっとそのマンションの話に戻りますけれども、うん、ちょうどそのマンションが建ち始めてから、うん、そろそろもう建て替えが出てくるのかな、ね、時代になるんですかね、もうそろそろ多くなってくるような。だいたいまあ60
年っていうね、想定はしてるの、うんうんうん、あのヨーロッパの場合はね、建物がもともと古いところ石なんですね、
う
ん、だからもう何百年っていう
のがあるんですけど、そうですよね、
日本の場合は、まあ、木造の場合はだいたい20年、うん、20、30年、鉄筋、鉄骨の場合は50年、60年です。建て替え石になるんですね、うん、普通の例えば分譲マンションでも建て替え石になるでしょ、うん、
なんかそこが これからたくさん問題出てくるのかなという感じがしますけれども、
うん、だからうちはそういう準備はちゃんとしてます、うん、あの始まりがあれば終わりがあるっていうのは、これはもう人間の人生でもそうなんやから、まあ、終わりの時はどうすんねやということまで考えて、まあ、この辺からぼちぼちこういうやり方をしようかとかね、うん、そういうことはね一応プランの中に入ってます、
ね、マンションに住んでいる方は、うん、買われている方はね、そこまで考えている人も少ないのかなという感じありますが、
それは考えたと思うけどね。だけどまあ大体30年か35年のローンでしょ、うん、終わった頃にまたローンするっていう、
うん、ね、そういうデメリットがこう最初にこうね多分考えない。
ただね、工事費って右肩上がりなんですよね、うん、金利がいつまでもこのパーセンテージって限らへんから、運が悪かったら倍ぐらい払うのかもしれんで、
うん、
まあ、賃貸の場合はね、まあ移動したらしまいかな、うん、そんなにリスクはないですよね。ただ、うん、そこに定着して住んでるっていうことに対しての信用度がね、うん、意識されるかされへんかだけの問題で、きちっとしてれば別に賃貸でも十分いい生活ができると思いますね、
うん、確かに移動がね簡単なのはいいなと、
うん、まあ、家賃払ったら固定資産でもいらへんし、うん、共有分の電気代も、まあ、共益払ってるし関係ないし、まあ、別に問題ないと詰まったら電話して直してくださいお願いしますという代々ので、
さっきちょっとね塾長と話してましたけど、その一戸建て振興みたいのがしばらくずっと日本はあったので、そこがこれから賃貸の方に変わってくるんじゃないかなという、う
ん、まあ確かにね、一戸建てっていうのも一戸建ての概念はどこにあるか言ったらね、僕は一戸建てっていうのは門がなかったから、ね、昔からね門戸を張るっていうねことわざがあるよ。やっぱり門をちゃんと作っているのが普通の家やと思うんだけど、門のないところって結構多いですね。だからまあまあ多分ね住宅ローンがものすごくこう出てきたから、まあ、少々高くてもね、ある一定のレベルで、まあ、収入の3倍ぐらいの借り入れができて返済できるよということであれば、まあ、そこへ進むと。ただし、まあ、今回みたいにねコロナのあれみたいに人生何があるわからん、できたらお金を貯めて買った方がいいんですよ。それなんでか言うたらいらん金利払うじゃないから、
うんうんうんうん、
だけどそれ辛抱できないからどうしてもね融資があれば買ってしまうと、まあ、これは一つの住宅の施策だと思うんだけどね、うんうんうん、まあ、どっちがいいかは本人が選択してもらわないと何とも僕としては言えない。
まあ、そうですね、はい、そのライフプランみたいなのもありますもんね、はいはい、今週は塾長にマンションの歴史についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はラッツ&スターですね、恵みの人、
懐かしいですね。
ね、
それではどうぞ。
お部屋探しはちょえい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょえい。
月決
賃貸塾
超えいや賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス一箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のテオリー、京都府のラジオネームブルーさんからいただきました。ありがとうございます。この前マンションの集合ポストからアベノマスクが盗まれたというニュースを見ました。まさか他人宛の荷物を盗む人がいるなんてびっくりです。住んでいる人ができる対策は何かありますか？またこのようなトラブルに巻き込まれたらどうしたらいいのでしょうか、というお便りです。
その巻き込まれたっていうのは僕もようわからんけど、最近はなんかあのウーバーとかね、あの配達してる人が玄関先に置いてるでしょ、うん、あれはなんか取ってくれっていうように置いてるような感じだよね。うーん、海外やったら絶対あらへん
ね。そうね、
日本やからまだ置いてるだけで、
あの宅急便も今家の前に置いてくださいっていうようなやつがありますけど、
コロナの加減で、まあ、今回はおばあちゃんが、まあ、京都らしいですけどね、空室のやつを取ってたっていうねんから、確かに取るっていう行為はあかんねんけども、うん、それおばあちゃん活用して売るのか自分で使うのか、もったいないもったいないというね、
まあ、防犯カメラとかね、近隣住人の声で通報されたということですけれども、うんうんうん、どうなんでも郵便物の盗難って昔から結構話ありません？その集合ポストからの、盗難、うん、というのもでも盗まれててもわからないですよね、普段の生活の中で。いやなんか届かないなみたいな、
まあさ、おばあちゃんにね、まあ、これは人のもんやから取ったらダメですよっていうことを言う程度でいいんじゃないですか。そんなギャーギャーギャーギャーとその、ね、一般のこのテレビとかそんなのを使ってやることかいと、もっと他にやることあんねんよ、ね、まあ、家帰ったらその70万もあったりな、ちょっとそういう余計や
ん。そうそう、なんか自分のだったらねいいんですけど、まあ、それ売ったりするかもしれないから、またそれはそれで、
うん、まあ、だから最近はね、もうちゃんと鍵も全部ついてるんで、取れないシステムにちゃんとなってます、うん、そういう意味では、まあ、昔のやつはね、こう鍵をつけんなんていうねことやったら、今も全部ロックついてるんで、うん、まあ、開けようと思ったら無理からでも開くねんけども、うん、なってるんで、まあ、大丈夫だと思いますけどね。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
おばあちゃん許してあげて
切ない気持ちになんかなりますよね、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス一箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはちょえい。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのちょえいはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しはちょえい。
月決
賃貸塾
超ええやん。 送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはインガレージからお知らせです。新しいお知らせありますね。
はい、奥野君よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
というわけで初期費用ゼロプランというのが登場いたしました。今までは看板代2万5000円をいただいていたんですが、それすらなくなって初期費用0円ですので、ね、空き駐車場をお持ちの方ぜひ詳しくはeガレージ検索していただければと思います。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。